主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも覚悟したパウロは、ついにエルサレムに向かって一行と一緒にカイサリアを出発しました。エルサレムで自分の家を宿として提供してあげるムナソンもパウロと一緒に同行しました。カイサリアからエルサレムは100キロメートルの道のりでしたが、エルサレムは海抜800メートルの高地にありました。平地を歩いていくよりだんだん高度が高くなるエルサレム行きの100キロメートルは、人生の晩年に入ったパウロが歩いていくには容易な道ではなかったことでしょう。パウロが二次伝道旅行を締めくくりながらエルサレムを訪ねてから約5年ぶりとなった本文の訪問は、パウロの生涯で最後のエルサレム訪問になりました。パウロがエルサレムで逮捕され、2年間投獄されていてからローマへ護送されて、そこで斬首の刑に処せられて死んだからです。本文17節を見てみます。私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれた。ようやくパウロは一行と一緒にエルサレムに到着しました。ギリシャ語の原文には韓国語で着くと訳された動詞であるギノマイが文章の冒頭に出てきますが、この単語の初めの文字が大文字で記録されています。ギリシャ語では固有名詞や直接和法である場合を除外して、同じ段落の中では一般的に大文字を使いません。強いて大文字を使うときは重要な意味を付与するときです。パウロの生涯での最後のエルサレム訪問がどれほど意味深長だったのかを、大文字を使った原文自体が強調しているわけです。エルサレムの信徒たちはエルサレムに着いたパウロと彼の一行を喜んで迎えてくれました。18節を見てみましょう。翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪ねたが、そこには長老が皆集まっていた。翌日パウロは私たちと表現された彼の一行を連れてエルサレム教会の指導者たちを訪ねました。そしてパウロが出会った指導者の中で本文に名前が明かされた人物はヤコブだけでした。このヤコブは使徒言行録12章2節ですでに斬首の刑に処せられて殉教したイエス様の弟子のヤコブではなく、イエス様の弟であるヤコブでした。イエス様は聖霊により乙女であるマリアからお生まれになられました。しかしそれ以降マリアは生涯独身で生きたのではありませんでした。マタイによる福音書13章55節によれば、マリアは聖霊によってイエス様を産んだ後、婚約者であるヨセフと結婚し、4人の息子を産みました。つまりイエス様の立場から見ると弟たちであるわけでした。彼らの中でイエス様の一番目の弟の名前がヤコブでした。イエス様は聖霊によって乙女であるマリアから生まれた神様の息子である反面、ヤコブは父親ヨセフと母親マリアの間で生まれた人間でありますので、イエス様とヤコブは本質的に同じではありえませんでした。しかしイエス様とヤコブが同じ母親の胎から生まれたという意味で、人々は人間の用語を使いヤコブをイエス様の 弟、血肉と呼んでいます。パウロに着いたパウロがエルサレム教会の指導者であるヤコブに会いに行くとき、本文を記録したルカもやはり本文に私たちと表現されたパウロの一行の資格で同行しました。そしてルカはパウロが私たちを連れてヤコブのところに行ったと表現せず、ヤコブのところに入っていった、日本語聖書では尋ねたと記録しました。ギリシャ語には行くを意味するさまざまな動詞があります。しかしルカは行くという意味の他の多くの動詞を使わず、入っていくを意味する動詞エイセイミを使いました。強いてこの動詞を使おうとすれば、パウロが私たちを連れてエルサレム教会に入ったというのが適切に見えます。それなのにルカは特別にヤコブを指摘しながら、パウロが私たちを連れてヤコブに入っていったと表現しました。イエス様の弟であるヤコブの名前が使徒言行録に最初に登場したのは使徒言行録12章です。領主ヘロデ・アグリッパによって投獄されたペトロは、斬首の刑に処せられる前日の夜、神様が差し出された救いの御手に頼り、物々しい警備の監獄から劇的に脱出しました。ペトロは直ちに信徒たちが一緒に集まって祈っているマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に行きました。当時の状況について使徒言行録12章17節が伝えてくれています。ペトロは手で制して彼らを静かにさせ、主が牢から連れ出してくださった次第を説明し、このことをヤコブと兄弟たちに伝えなさいと言った。そしてそこを出て他のところへ行った。翌日には斬首の刑に処せられて死ぬペテロのために切実に祈っていた信徒たちは、無事に生きて戻ってきたペトロを見て非常に驚きました。ペトロは神様の救いの御手が金城鉄壁のごとき監獄から自分をどうやって救い出してくださったか、そこに集まっている信徒たちに詳しく説明しました。そしてペトロはそこを離れながら、ヤコブと兄弟たちにも自分の話を伝えなさいと頼みました。他の場所にいるヤコブと兄弟たちにも自分がただいま語った説明を伝えなさいというお願いでした。当時クリスチャンたちはお互い兄弟と呼んでいましたので、ペトロがそこにいない人たちと信徒たちをひっくるめて兄弟と呼んだとしても、おかしいことは全くありません。しかしペトロは今日の本文のように彼らをヤコブと兄弟たちと区別して呼びました。他の人は皆一つにまとめて兄弟と呼んだ反面、イエス様の弟であるヤコブだけは彼の名前を別に区別して呼んだのです。これはユダヤ人の言語の慣習上、イエス様の弟子であるペトロもすでにこの時からイエス様の弟であるヤコブをエルサレム教会の初代の指導者として認めていたことを意味します。イエス様の弟であるヤコブの名前が使徒言行録で2番目に登場するところが使徒言行録15章です。使徒言行録15章は 歴史的に第1回エルサレム公会議と呼ばれる、キリスト教の歴史上最初にエルサレムで開かれたキリスト教会指導者たちの総会に関する証言の内容です。その総会の最初の主題は、異邦人であるクリスチャンに対する割礼の問題でした。主を迎え入れた異邦人たちは、救いのための必須の前提条件として律法に従って割礼を受けねばならないと主張する側と、そうする必要がないと主張する側との間に長い間激烈な攻防が繰り広げられていました。長い歳月の間、ユダヤ人たちが金華玉城と報じてきた割礼の問題だったので、まかり間違えばこの問題によって教会が分裂するかもしれませんでした。その時、異邦人であるクリスチャンたちは割礼を受ける必要がないと最終判断を下した人がヤコブでした。イエス様の弟であるヤコブがこの歴史的な最初の総会の議長でした。そして旧約聖書を正確に引用したヤコブの最終判断に誰も異議を定義できませんでした。ヤコブはそのくらいに絶対的な権威を持っている初代教会の名実相伴うリーダーでした。それゆえに私たちはルカが今日の本文で強いてパウロが私たちを連れてヤコブに入っていったと表現したわけを知ることができます。イエス様の弟であるヤコブに敬意を表するためでした。韓国語にも自分より目上の人に会うために行くとき、入っていくという表現があります。例えば大統領に会うために青瓦台に入っていくという形です。青瓦台へ行くと言っても構いませんが、青瓦台へ入っていくと自分を青瓦台より小さく表現、低く表現することで青瓦台に住んでいる大統領を高めるのです。ギリシャ語に入っていくを意味するいろんな動詞があります。しかしルカが本文に使った動詞エイセイミは、聖書で神殿に入っていく時にのみ使われた特別な単語です。そしてこの単語が聖書の中で人に会いに行く時に使われたケースとしては本文のヤコブが唯一です。当時のクリスチャンたちがイエス様の弟であるヤコブをそれほど尊敬していた指導者だったことを意味します。ですがイエス様の弟であるヤコブが初めからイエス様の御心をよく知って従ったのではありません。ヨハネによる福音書7章5節は、イエス様の弟たちがイエス様を全然信じなかったことを証ししています。同じ母親の胎から生まれた兄弟たちはこの世の誰よりも親しい間柄です。この世のすべての人が誤解し曲解して考えても、兄弟だけはお互い信じなければなりません。イエス様の弟たちはイエス様をどうしても信じられませんでした。彼らはイエス様の母親が誰なのか正確に知っていました。まさに自分たちの母親であるマリアでした。彼らはイエス様の職業もよく知っていました。自分たちの父親であるヨセフの職業を受け継いだ大工でした。彼らにイエス様は同じ釜の飯を食って育った一番上の兄だったのです。彼らは誰よりもイエス様をよく知っていました。 ですが、突然ある日からこの長兄が急におかしくなり始めました。突然自分が神様の息子であると言います。自分が万民を罪から救うためにこの地上に来た、イスラエルの民があれほどに待ちわびていたメシアだと言います。自分が天から降りてきたので遠からず天にまた上がっていくだろうと言います。神様が自分の中にいらっしゃり、自分は神様の中に生きていると言います。このイエスと同じ母親の胎から生まれた弟たちとしては、このように荒唐無稽な話をはばかることなく打ち明ける長兄を信じることはおろか理解もできませんでした。それでマルコによる福音書3章21節によれば、イエス様の周囲の人々はイエス様を気が変になったと断定したりもしました。私たちが彼だったとしても同じだったことでしょう。しかし使徒言行録1章は彼らのすっかり変わった姿を私たちに見せてくれています。イエス様が復活昇天なされた後、人たちは含めた約120人の信徒たちがいわゆるマルコの屋根裏部屋で一緒に集まって祈ることで初代教会が形成され始めました。この120名の信徒の中にはイエス様の母親であるマリアだけではなく、驚くべきことにイエス様の弟たちも含まれていました。使徒言行録1章13節から14節はイエス様の弟たちが使徒たちと一緒に祈ったのではなく、使徒たちがイエス様の弟たちと共に祈ったことを明らかにしてくれています。長兄であるイエスを信じるどころか、むしろ気が変になっていると断定したイエス様の弟たちが、イエス様の復活昇天の後にはかえって初代教会の求心点になっていました。どうしてこのような大転換が可能だったのでしょうか。コリントの信徒への手紙1、15章3節から8節には、イエス様が復活なされた後、復活なされたご自身の姿を直接見せてあげた対象が明かされています。この対象の中で、集団ではなく個人としてはただ3人だけしかいません。使徒ペトロと使徒パウロ、そしてご自身の一番目の弟であるヤコブでした。イエス様が弟であるヤコブを個別に特別に訪ねていき、復活なされたご自身の姿を個人的に確認させてあげるほどに、弟たちに対するイエス様の愛と関心は特別なものでした。このおかげで長兄を気が変になっていると断定した弟たちは、初代教会の求心点になり、一番目の弟であるヤコブは特に初代教会のリーダーになりました。ヤコブはエルサレム教会の初代監督であり、新約聖書のヤコブの手紙の著者でもありました。誰よりも血統を重視していたユダヤ人たちであったので、イエス様の弟であるヤコブがイエス様の直系の弟子ではありませんでしたが、信徒たちが彼を初代教会のリーダーとして仕えたことは、当時の慣習としては少しもおかしいことではありませんでした。そしてルカが今日の本文でヤコブについて敬意を表するために、特別の動詞であるエイセイミを使って、パウロが一行を連れて ヤコブに入っていったと記録したこともやはり適切な表現でした。イスラム教の創始者はよくご存知のようにマホメットです。使徒言行録12章を見てきたとき申し上げたことがありましたが、紀元後570年頃メッカで生まれ、幼い頃に親に死に別れたマホメットは祖父に育てられました。祖父さえも死ぬと彼は成人になるまで叔父であるアブタリブの家で暮らしました。叔父の紹介でマホメットは金持ちであるカフのハディージャと結婚しました。結婚当時マホメットは25歳、ハディージャは40歳でした。マホメットは金持ちの妻のおかげで経済的に安定した人生を享受しながら三男四女を得ましたが、彼の息子たちは皆幼い時に死んでしまいました。その時からマホメットはメッカにあるヒラ山の洞窟で瞑想と祈りの生活を始めました。そして彼の年が40歳となった紀元後610年、アラーから啓示が彼に望んだことでイスラム教が始まったものと知られています。はじめは多くの苦難がありましたが、632年、彼が死ぬ時にはアラビア半島の大部分の地域がイスラム教で統一されていました。しかしマホメットの死後、イスラム教は強権の争いによって深刻な内部分裂の陣痛を味わいましたが、スンニ派とシーア派の分裂が最も代表的なものでした。スンニ派は唯一神のアラーと彼の使者であるマホメットを信じて従うという単純で素朴な教義を根本とみなす宗派として、現在全世界のイスラム教徒の 90% を占めており、サウジアラビアが宗主国です。これに反してシーア派はイスラム教の倫理性を極端に追い求める過激派として、イスラム革命でパーレビ王朝を打倒し、イスラムの祭司たちが主要な権力機関を掌握しているイランが宗主国です。国際テロ集団である ISIS が出現する以前まで、イスラム教徒によって行われた武力テロが大部分シーア派によって起こったのは、彼らが正しいと信じていることを極端に追い求める彼らの教理と無関係ではありませんでした。その反面、最近悪名をとどろかしている国際テロ集団である IS はシーア派相当を標榜するスンニ派の極端主義です。刺激的な難民事態を数年間招いているシリアの内戦は、少数派であるシーア派が多数派のスンニ派を長い間鉄拳統治したことから始まりました。シーア派の宗主国であるイランは同じシーア派であるシリアの政府軍を助け、スンニ派の宗主国であるサウジアラビアはスンニ派であるシリアの反政府軍を後援しています。そこにシーア派総統を掲げるスンニ派の極端主義である IS がシーア派であるシリアの政府軍を攻撃するや否や、シーア派の宗主国であるイランは IS 攻撃に火力を集中しています。これにサウジアラビアはイランを牽制するために IS を暗黙的に支持していることで知られています。 イエメンの内戦では反対にサウジアラビアが政府軍を助け、イランは反政府軍を支援しています。すべて自分の宗派を守るためです。このようにツタの鶴のように絡み合ったイスラム宗派の間の殺戮紛争が、国際政治の利害関係と絡み合いながら、現在の中東事態は解決の糸口をつかめずにいます。このようなスンニ派とシーア派の間の殺戮紛争の真ん中には、マホメットの婿だったアリがいます。イスラム教を創始したマホメットの息子たちが皆幼い時に死んだので、マホメットの婿であるアリの血統を受け継いだ人のみイスラム教の指導者になり得るというのがシーア派の主張である反面、スンニ派はこれを認めないので、結局イスラム教は初めから分裂してしまいました。ところが問題の人物であるアリは、マホメットの婿である以前はマホメットのいとこでした。幼い時に孤児になったマホメットが叔父の助けで成長し、結婚したことはすでに申し上げた通りです。その後に大指導者になったマホメットは、叔父の息子、すなわち自分のいとこであるアリを自分の婿として迎え入れることで、叔父からの恩恵に報いました。孤児として育ったマホメットにいとこアリは、実は実の弟と違いはありませんでした。しかしまさにこの弟によってイスラム教は分裂してしまいました。結果的に弟が兄の志をダメにしたわけです。しかしイエス様の弟ヤコブは違いました。イエス様と同じ母親の胎から生まれたヤコブは、イエス様との血縁関係を掲げて教権を掌握し、思い通りに振り回しながら、教会の指導者ではなく支配者としていつでも君臨することもできました。イスラム教を創始したマホメットの弟のアリのように、息子がいないイエス様の代わりにイエス様の弟である自分の血統を受け継いだ人のみ教会の最高指導者になれると主張しながら、自分が掌握した教権を世襲することもできました。何よりも血統を重視するユダヤ人であるので、そのような主張はユダヤ人たちの間でいつでもいくらでも強い説得力を持ったことでしょう。ルカが今日の本文でヤコブに入っていったと記録するほどに、多数の信徒たちから尊敬されていたヤコブが、少しでもそんな試みを画策したとしたら、キリスト教会もイスラム教のように初めからイエス様の弟によって分裂してしまったことでしょう。しかしヤコブはそんな愚かさを決して犯しませんでした。彼はただ主の体である教会のために、昇天なされた主の空席をしばらくの間埋める自分の役割に忠実でした。そしてヤコブは使徒言行録15章を最後に使徒言行録の舞台から静かに退場しました。教会が分裂したのは、これ以降キリスト教がローマ帝国の国教になり、権力に目がくらんだ人間たちの教権争いから始まったことであり、イエス様の弟であるヤコブは 初代教会がこの地に根を下ろさせるのに大変な貢献をしました。彼は誠に同じ母親の胎から生まれたイエス様の弟にふさわしい人でした。今日は私たちを救われるためにイエス様は十字架で受けられた苦難を黙想し、私たちの誤った人生を懺悔する四旬節4番目の主日です。この地上に来られたイエス様がこの世の権力を掌握してこの世の支配者になろうとなされたならば、私たちは罪と死の罠で永遠に滅亡してしまったことでしょう。イエス様が私たちの罪の代価を代わりに払ってくださる十字架の生贄になられたので、私たちのような罪人にも永遠の生命と救いの道が与えられました。イエス様の弟であるヤコブがマホメットの弟のアリのように教権を掌握し世襲しようとしたならば、今日シリアとイエメンの内戦から見るように、 IS の極悪非道なテロ行為が語ってくれるように、クリスチャンたちもやはり変わらずお互い殺し合う宗派間の血生臭い殺戮戦の真ん中に生きていることでしょう。ヤコブは主の空席をしばらくの間埋めて、教会がこの地に根を下ろさせる自分の役割に忠実でしたので、彼が使徒言行録の舞台から退場した後にも使徒言行録を通した主の歴史は引き続いていきました。私たちの中でこの地で千年万年生きられる人は誰もいません。いつか神様が突然お呼びになられるならば、私たちは皆手ぶらで神様の御前に立たねばなりません。それゆえに今私たち各自に与えられた場所と職責が何であれ、それは私たち自身が裕福になるための手段であったり世襲の対象ではありません。私たちは神様が決められた期間の間、神様の御心に従ってその場所と職責を通っていくだけです。この地上に来られたイエス様もそのように生きられました。イエス様の弟であるヤコブもそのように生きました。イエス様の召命を受けた使徒パウロもそのように生きました。ですからイエス様を通してもヤコブを通してもパウロを通しても神様の永遠の生命のお働きが永遠に引き続いています。意味深い四旬節4番目の主日を迎え、私たちも皆一緒にそのように生きていきましょう。これがクリスチャンとして自分を否認することであり、主の十字架に共に参加する道です。私たちがそのように生きていく限り、たとえこの地で私たちの人生は短くても、決して短くない神様の御手が私たちの人生を通して編み上げていかれる使徒言行録は永遠に持続されることでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、死は今私たちが座っている机に、明日他の人が座ることになるのを意味することを、 今私たちがしている仕事が明日には他の人の役目になるのを意味することを忘れることがありませんように、今私たちが座っている場所で人々の尊敬と賛辞を受けているならば、ヤコブのように私たちが去った後に私たちの席に座る人のために、今私たちが しなければならないことを実行し、捨てねばならないものを捨てさせてください。私たちの奉仕は今周囲にいる人々のための奉仕であるのみならず、私たちがこの地にこれ以上いないその時に、この地に残っている人々のための奉仕として受け継がれていかねばならないことをいつも記憶しながら生きさせてください。そうして私たちの人生は短くても決して短くない神様の御手の中で、私たちの人生が永遠の使徒言行録に昇華されていきますように、イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。